では、雷が鳴り響くときと題しまして、河原牧師によってしていただきます。よろしくお願いいたします。
スクリーンが何回も何回も降りたり上がったりしてですね、面白かったと思っていただきたいと思います。はい、夏が、終わろうとしております。今年の夏も、いろんなものが落ちます今年の夏も温暖化、気象異常なんでしょう。本当にたくさんの雨が降って、土砂災害が、絶え間なく起こっていったわけであります。本当に考えます。一体この地球はこの先どうなってしまうんだろうかと、来年の夏のことまで、来年の夏はどんな暑さになるんだろうということまでも、心配してしまうのであります。さて、今日の説教の題は、雷が鳴り響く時という題をつけさせていただきました。今日は雷のお話であります。私が育った家の近くには本当に大きな大きな、クルミの木がございました。大人が2人で手をつないでもですね、回らないぐらいの、本当に太い立派なクルミの木でした。小学校の時にこの木に雷が落ちたわけであります。私の家からわずかもう10メートル15メートルぐらい近かったので、もうそれはそれは家が震えて、身も震えて、ものすごい衝撃を感じたわけであります。数分して恐る恐る木に近づいていくと、途中からの枝がもう折れてしまって、そして白い煙が立ち上って、枝は真っ黒だったわけです。それからあれほど毎年毎年多くの実をつけて町内の名物だったクルミの木は実をつけなくなりました。そして何年か後に切り倒されたのであります。私の父は嘆いてですね、まあ例のごとく「くるみの木」という歌を作詞作曲いたしまして、誰も歌わないんですけども、しばらく一人でですね、家で歌っておりました。皆さんも夏の雷の思い出がそれぞれ終わりだと思います。雷というのは本当に恐ろしいわけであります。まず遠くでかすかに雷の音が聞こえてきます。雲行きが怪しくなります。すると大人たちは、これ来るね、これ来るね、間違いなく来るね、なんて言います。セミが鳴くことをやめて、気温が急速に下がっていって、そしてまるで人間を叱りつけるようにピカッと光ったかと思うと、ドカーンと落ちるわけです。どこに落下するか皆目分かりません。人間はこれをコントロールすることも、この雷の落下を防ぐこともできないのであります。雷はまるで我々人間を叱りつけるように落ちてくるといった人がいます。もうこの雷の下では平気で立ってられる人、のんきに見上げている人は、そんな人はいません。喧嘩の途中だった夫婦は争い事をやめておとなしくなります。言うことをちっとも聞かない子供たちも、母さんの懐に怯えながら逃げ込み、家族を大丈夫だ大丈夫だと声をかけている父親だって、決して大丈夫じゃないような顔をしているのであります。ばあちゃんたちはクワバラクワバラと言ってですね、かやの中に入ろうとするのであります。ちなみにクワバラっていうのは、あの三田の駅のすぐそばなんだそうですね。三田っていうところは雷がたくさん落ちるところで有名なんです。ところが桑原地区だけが落ちないので、雷様ここ桑原ですよって言ってるそうなんですね。はい、 みんなとにかく雷が落ちると怖いわけなんです。皆さんはこの雷が落ちたとき、落ちるようなときに何を思いますか？どんなことをお考えになられるでしょうか？天からの一瞬のうちに、天から一瞬のうちに落ちて、場合によっては物を破壊するこの雷を、昔から昔の人たちはそこに神様を感じたのであります。神様が鳴ると書いて雷と呼びます。そして漢字の神という文字は、右側に神申すという文字、これは雷の稲妻のことであると物の本に書いてあります。もう絶対的な圧倒的な破壊力を持って、まるで不届きなことをしている我々人間を叱り飛ばすように雷がガーンと落ちたときに、人々は神様をそこに感じたのであるわけです。さて、聖書の中にも雷は鳴り響いております。この絵はあのシナイ山の様子を描いたものであります。イスラエルの人々は神様の姿を、まあ一回ぐらい見たいものだと思って、のんきにシナイ山に近づいていきます。ところがモーセが語りかけると、主は雷鳴をもって答えられたとあります。近づいていった人たちはこの雷鳴のような神様の声を聞いて、慌てて震え上がって途端に下山してきた。もう一度申します。雷が鳴った時、俺には恐ろしいものなんか一つもないと言っている人も、何か難しいことを考えている人も、そして弱いものをいじめて当たり散らしている人も、あのドカーンという雷を目の当たりにすると、途端に私が悪うございましたという気分になるのであります。雷で有名な事件がマルチン・ルターと雷という有名なお話があります。マルチン・ルターがまだ若い頃、彼は法律家になろうと勉強してた時、1505年に友人と共に歩いていたら雷が落ちます。友人は目の前で亡くなります。ルターはその時、聖アンナ様、神様、私を助けてください、私は修道士となりますから、といった事件です。ルターはその通りに修道士となって、改革、宗教改革運動への道を導かれていくわけです。皆さんは、皆さんの頭上で雷が鳴り響くとき何を考えますか？そして皆さんは、あのガラガラドスンという音は皆さんの耳には何と語りかけているようにお感じになるでしょうか？今週、私は周りの人たちに尋ねました。雷が鳴った時何を思います？怖い？みんな怖いって。やはり怖いわけです。神様を信じていても怖いんです。ですから私はこう思います。雷の前に怯え、神様お助けくださいの叫び声を上げる姿こそ、人間の本当の姿だ。神様の前で助けてくださいというのが、私は一番人間らしい姿だと思っております。雷というのは、その人間の本当の姿にもう一回私たちを戻してくれるように思うのであります。ですから私は今日のこの説教、雷が鳴って ても怖がるのは信仰が足りないためだなんて言おうとしておりません。神様を信じている人は雷が鳴った時でも絶対に当たらないよというつもりはありません。私が進学校にいた時に寮にいた時ですね、同室の人に雷がピカッとなった時に針金持って外に出かけていく人がいたんです。私はこの説教で神様信じていれば怖いものなしだ、雷なんかそういうことを言おうとしているのではなく、雷は人間がどんな存在であるか本当のところを教えようとしているものだと思うのであります。今年も本当に自然の災害が世界中に起きています。人間はこれらのニュースが流れる画面の前で雷の下で震えるように私たちは震えるのであります。ある人たちはもうこの地球はもう元に戻れないところまで来ているように思えるとおっしゃいました。みんなそのことをどこかでそう感じてきているのであります。神様の救いと神様の御言葉を信じている私たちはこの自然の災害の一つ一つが神様の新しい御国の始まりであり、再臨がイエス様の再臨が近づいていることの証拠である、印であると信じています。でそのことをしっかり信じながらも私たちは考えるのであります。どうして神様はこれらの災害を許しておられるのかと。きっと人間が行ったこの自然破壊のために、温暖化のために、本当にいろんなことが私たちの見えない裏舞台でサタンと悪魔サタンとの激しい戦いが起こっているんだと思います。でも災害にどんな意味があるかということは、これ難しい問題であります。本当に難しい。なんで災害が起こる？それは2つや3つぐらいの答えで解決できる問題ではありません。なんで私たち人類は苦しみに遭うのかぐらい難しい。1つ2つこうなんだ、そんな小さな答えでは答えられないほどの難しさを持っているわけです。だから私なんか質問されたら本当に困る問題です。どうして自然災害で亡くなる人がいるんだって。そういう意味で皆さん、そういう意味で雷が鳴り響いた時に皆さんはそこにどんな声を聞いてらっしゃるでしょうか。今日は聖書の中から災い、そして、災害について2つ話をしたいと思います。その一つはソドムとゴモラの災い、もう一つはエジプトに起こった銃の災いであります。この2つの事件は災い、災害がどんな意味があるかのヒントを一つ二つ私たちに与えてくれます。まず一つは創世記18章に起こったお話です。絵の通りに三人の神様の天使がアブラハムの家を訪問する場面であります。三人の天使はこれから悪と罪にまみれた最悪の町、ソドムとゴムラの町を滅ぼしに行く途中でありました。そのことを知った、そのことに気づいたアブラハムがあることを神様に話します。あることというのは神様の裁きであります。神様はどのように裁かれるか、アブラハムはこう質問します。神様、正しいものと 悪いものと一緒に殺し、正しいものを悪いものと同じ目に合わせるようなことをあなたがなさるはずはございません。全くありえないことです。全世界を裁くお方は正義を行われるべきではありませんか。つまりこう言ったんですね。神様は決して悪い人と正しい人を一緒に取り扱いなさいませんよね。悪い人を正しい人と正しい人を悪い人と一緒にまとめて滅ぼすような方じゃないですよね。確認しておきますよ。こう言ったんです。そしたら神様が何ておっしゃったかというと、そう、私は正しい人と悪い人たちをまとめて一緒にするようなことは決してしない。まあ、そんな会話なんです。これは私たち本当に信じたいと思います。正しい人を神様は必ず守ってくださる。これ本当に信じたいと思います。先ほどのパスファインダーのキャンプ、ね、そして皆さん一人一人がいろんな体験をなさっておられると思います。この言葉ちょっとこっちに置きまして、もう一つ聖書には災いといったら、これ聖書の中で最も多く次々と連続して起こった自然災害、エジプトの10の災い、あんなに次々と連続して一つの地域に一つの国に災いが連続して起こるのはこのエジプトを除いてありませんでした。ですから災いを考えるときにこれは重要であります。ヒントを与えてくれます。出エジプト、おさらいいたします。映画でおなじみ、神様が預言者モーセをイスラエルの人たちに使わして、奴隷だったユダヤ人を解放する歴史的事件であります。ところが敵側の、神様の敵側のファラオ、エジプトの王様、そうやすやすと、はい神様分かりました、どうぞイスラエルの人たちをエジプトから自由に持って行ってくださいなんて言わなかったわけです。それどころかエジプトの王様はもっともっとさらにさらにユダヤ人をいじめて妨害いたします。そこで神様はエジプトの地に銃の災いを起こされたわけです。それはユダヤ人を、神の民をエジプトから去らせるため。さあ銃の災い、おさらいです。いきますよ、振り返ります。順番いいでしょうか。まず10個起こるんですけども、一番最初、ナイルの水が地に変わる。いいですか。2番目、気色悪いカエルが大量発生してどんどん上がってくる。気持ち悪いでしょ、ほらあんまり見たくない、気持ち悪いでしょ、これ寝てる人を起こそうとしてやってるんですけども、ほら気持ち悪いでしょ、ね、で3番目がブヨ、ね、家畜を襲った。4番目がアブ、ブヨとアブが分かんない、よくとにかくアブ。5番目が疫病、家畜を襲った。6番目が海の出る腫れ物、これも気持ち悪いです、ね、そしてまだまだ続く7番目が氷が降ってきた。ですから作物がこの氷に打たれた。そして8番目が残った作物をイナゴが襲っていって全部枯らした。そして9番目が真っ暗闇の闇が続いた。そして10番目はあの恐ろしいあの災いでした。思い出していただけたでしょうか。これが10の災いであります。 目的は一つです。エジプトの人にもユダヤ人にも一体本当の神様はどなたであるかをはっきりとさせるためであります。でも、はい、王様は早く誰が神様であるかを認めればよいのに、これを認めようとしませんでした。早く本当の神様を認めれば、素直になればいいのに、王は頑固になり、いつまでも認めなかった。素直になったら災いは2つぐらいで済んだはずであります。そう思いません？でも頑固に認めようとしなかったので10個も続いたわけです。ここで注目すべき点は、今見ていただいているように10個起こったんですけれども、エジプトの人たちが住んでいる地域で起こったんですけれども、注目すべき点はこれです。何かっていうと、このブルーの災いはユダヤ人が住んでるところにも起こったの。図で申しますと、赤の災いはエジプト人だけが住んでる地域に起こった。ところがブルーの災いはなんとユダヤ人にも巻き込まれた。変だと思いません？何が変だかっていうと、先ほどのアブラハムとの神様の約束、神は決して正しい人と悪人と一緒の目に合わせないと約束された。しかしでも正しいユダヤ人の上にも災害が起こった。もうちょっと、はい、ある災いはエジプトの人たちだけ、でもある災いはユダヤ人の地域にも起こった。どうしてなんでしょうか？つまりエジプトの事件は神の民も天の災いに巻き込まれた事件。なんで正しい人が地震に巻き込まれる、クリスチャンがの上にも火山の灰が降り注いでくるんでしょう。なんで私たちの頭上に雷が鳴り響くんでしょうか。問題はどうもイスラエルの人たちの心変わりに関係があったみたいです。整理します。最初モーセが現れた時、モーセがエジプトから救い出されるっていうことを発表したときに、確かにイスラエルの人たちは最初喜んだんです。でもなかなか脱出できなかったので、エジプトのパロの迫害が合うと、彼らはその希望をですね、なかなかうまくいかないんだな、その喜びが消えかかっちゃったんです。そして彼らはこう考えたんです。こんなにエジプトを出ていくことが困難だったら、もういいやって、もうこのエジプトで一生終わろう、とどまっていようって考えた人がいたんです。どっかの誰かと似てません？やがてイスラエルのある人たちはモーセを攻撃します。モーセを、余計なことをしないでくれ、エジプトを出ることなんか不可能だ、無理だ、モーセよ、あんたが動けば動くほどパロが怒って私たちをひどい目に遭わせる、もうこういう状況に、苦境に立たされたのはあなたが余計な希望を私たちに持ち込んだからだ。まあ奴隷もつらいけども、ここまでずっと奴隷生活やってきたんだから、もういい、まんざらでもない、ね、無理に革命や改革を起こして、そ んな面倒なことやるとややこしくなる、もうエジプトに住もう、こういうふうに考え始めたんです。どっかの誰かと似てません？無理して戦ってクリスチャンになって、再臨を待ち望んでアドベンチストいいって、しかし天の神様はそんなですよ、こんなイスラエルの民を諦められなかったんです。見捨てられなかったんです。救い出したいと思ってくださったんです。本当にありがたいことです。そこでこのエジプトの病気にかかっているイスラエルの人たちを本気にさせるために、神様が、ああ本当にエジプトを出たい、ここはやっぱり嫌だ、本気にさせるために神様が行ったことがこれだった、自由の災いだったんです。本当の問題にちゃんと真剣に向かわせるために神様は災いを用いられた。だからイスラエルの人たちは次々目の前で起こる自由の災いを見ながらだんだん本気になっていったんです。ああこんな国は住みたくない、神様が用意してくださるカナンの地に行きたい、この世の中には耐えられない、ああそしてこんなエジプトの王様の下で生きるのは嫌だ、まことの本当の神様のもとで生きていきたい、そういうふうにユダヤ人たちは銃の災いを見ながら、誰が本当の神様であるか、何を選んでいくのが最善であるかを理解していったんです。災い、苦難、これを探ることはですね、本当に難しいんです。病気で苦しんでいる人に、あなたの病気の意味はって簡単に語れない。でも銃の災いと同じに、私たちが苦難にあったり苦しみにあったとき、私たちは根本的な問題に本気で真剣に向かい合うんです。それは言えるんじゃないでしょうか。さあ最後にもう一度アブラハムと神様の会話に戻ります。あの会話を思い出してください。神様は正しい人と悪人と一緒に滅ぼすようなことはしないと語ってくださいました。これを聞いてアブラハムはふって考えたんです。ここがアブラハムの面白いところですね。彼はふって考えたことをそのまま神様に正直に語るんです。よくもそんなことを考えたな、その考えたことが、質問したことがこれです。いいですか。最後ですよ。アブラハムは神様にこう言ったんです。神様、ソドムの町、もう最悪の町です、もうこれ以上ないというほどの罪と、悪に染まった町です。神様が、正義の神様がこれを滅ぼそうとなさるのは分かります、もう当然です。でも神様、ここからです。確かにこの町の人は本当に許しがたいほどの、もう乱れ切ってます。だけどもしかしたらこの町にも正しい人が、白い人が何人かいらっしゃるんじゃないですか。あの町に50人の人がいたら、あの町に例えば50人の正しい人がいたら、やっぱり滅ぼします、神様って聞いたんです。そしたら神様がこうおっしゃった。もしソドムの町に正しい者が50人いるならば、その者たちのために、その正しい人のために、その町全体を 助けてあげよう。これを聞いてアブラムはほっとしたんですけども、急に胸騒ぎがして心配になり、続けてこう言ったんです。神様、怒んないで聞いてください。50人じゃなくて40人いたら、30人いたら、20人いたら、たった10人しかいなくてもやっぱり10人いても滅ぼしちゃう。そしたら神様がどんどん目を下げていったんです。そしたら神様が、いや、本当にこの町に10人の正しい人がいたら、その10人の人のためにこの町を守る。さあ、どうなりました？この町はどうなったんですか？こうなったんです。火と硫黄で一瞬のうちに滅ぼされたんです。つまりこのソドムの町には10人の正しい人もいなかった。じゃあ何人いたんですか？よく3人、ロトと2人の娘3人。私はそうじゃないと思う、ね、ロトだって、皆さんロトご存知でしょう。彼だってかろうじてですよ、やっと正しさを保ってた。もう少し時間が流れれば彼だって悪に染まり巻き込まれた。時間の問題だったと思います。悪に同化する寸前だったと思う。だけど神様がロトを憐れんで滅びから救ってくださった。ですから神様のソドムの滅亡はロトにとって救いだったの。滅びや滅亡は正しい人たちを救うんです。そしてこのソドムとゴモラと迷っているロトの姿こそこの世界の姿だと思う。私たちの姿だと思う。皆さんが皆さんの頭上で雷が鳴り響くときに皆さんは何をお考えになりますか？この天変地異の災害を見てそこにどんな神様の声を聞くでしょうか？今日いろいろ申し上げました。雷の話、ソドムの話、エジプトの話、まとめます。言いたいことは3つ。1つ、神様は日々人々を災害から今も守ってくださっている。これは確実であります。2つ目、でも天の神様は必ずいずれか罪と悪を裁きになられます。甘く考えてはいけない。そして3つ目、はこうじゃないですか？こうじゃないですか？今悪人たちは正しい人のその存在のゆえに守られているんだと聖書は言うんです。正しい人がいるから、その正しさのゆえに町はまだ守られている。これが黙示録が教えることです。だから僕らはその自分の置かれたところで正しく生きなくちゃいけない。それはその地域の人たちを守るって言ってるんです。言い過ぎですか？そしてもう一つ大切なこと、黙示録を開けばこういう図が7章に書いてある。四方からの風や嵐が吹いてくるのを一生懸命に天使がその災いを止めているっていう光景がある。これ読むとこうです。 その後私は大地の四隅に四人の天使が立っているのを見た。彼らは大地の四隅から吹く風をしっかり抑えて大地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。そして神様はおっしゃる、我々が神のしもべたちの額に刻印を押してしまうまでは大地にも海にも木にも損なってはならない、ね、皆さんが災害を見たときに怖いなあ、恐ろしいなあ、なぜあんなことが起こるんだろうなあ、神様がおられるんだったらなぜあんなことを許されるんだろうな、罪もない人がなぜと、同じことを同じセリフを何回も画面に向かって言うんですか。わかります、今の意味。私たち聖書を信じている者は、聖書を学んでいる人はその言葉で終わっちゃいけない。一体この災いの舞台裏で天の神様が何と私たちに言っているのかを正しく聞かなければならないのであります。そして世の多くの人たちに何が救いであるかを語るべきです。なぜこんなことが起こるんだろうかで終わっちゃいけない。最後に電気をつけていただきたいと思います。あ、電気つけなくてもいい、あ、よかったかなと思いますけども、はい、最後にこれを読みます。ありがたい言葉です。山が移り丘が揺らぐこともあろう、しかし私の慈しみはあなたから移らず、私の結ぶ平和の契約が揺らぐことがないとあなたを憐れむ主は言われる。あのロトを救ってくださった同じ神様の憐れみが私たちにあるように、私たちを包んでくださるように、そしてこの本当に厳しい本当に厳しいこの世の中を神様の御言葉を持って道を照らして、多くの迷える人たちをこの光で照らして、私たちは自分の務めを果たしてまいりたいと思います。